3、行政視察報告、総務建設委員会、宮城県石巻市、令和5年10月5日、石巻市役所にて、震災直後から現在までの復興及び石巻市、石巻市議会災害対応指針について担当者から順次説明を受け、質疑及び意見交換が行われました。その後、震災以降の視察を行いました。震災直後から現在までの復興について、復興事業を進めるにあたり、瓦礫処理が最初の問題であったことから、本市が作成している災害廃棄物処理計画の再検討が必要であり、復興に市民と行政の考えをすり合わせていく必要があります。また、令和3年石巻市市民意識調査結果では、復旧復興は進んでいるかの問いに 25% がいいえと回答されており、見た目の復旧復興は進んでいますが、心の中ではまだ進んでいないと考える人が4人に1人と心のケアの大切さと難しさを実感しました。石巻市議会災害対応指針について、2013年10月に大規模災害の発生時に議会及び議員が取るべき基本姿勢として石巻市議会災害対応指針が作成されました。その中で発災し災害対策会議が設置された際、議員及び会派から市側の要望は緊急の場合を除き災害対策会議に提出するとあるのは、個々の議員が直接窓口に行くことで混乱を招く可能性があるため、指針に明記する必要があると位置づけています。そのため、本市でも災害対策の模擬訓練を行うことも視野に入れ、その際には議会事務局や議長のオブザーバー参加を検討し、訓練を通し、事前にどのようにするか検討していく必要性を感じました。宮城県東松島市、令和5年10月6日、東松島市役所にて、震災後の復興計画プロセスについて担当者より説明と事前質問の答弁の後、質疑及び意見交換が行われました。その後、震災以降の視察を行いました。震災後の復興計画プロセスについて、震災被害は全体の約7割が半壊以上の被害を受けましたが、浸水被害は約6割弱が浸水被害を免れることができ、中でも市役所が免れたことが復旧復興に対し非常に大きかったようです。復興住宅、集合住宅建設に際し、浸水していない地区を宅地に整備し、他の被災地に比べ早い段階で町の再建を行うことができました。特に注目すべき点は、移住に際し、抽選方式でなく、地域単位での集団移住が話し合いで行われ、コミュニティが崩れることなく移住が行われたことです。日頃から地域のつながりができていればこそできた事例でありました。本市もコミュニティの今後を真剣に考える上で良い布石になりました。また、東松島市は東日本大震災復興記録誌を後世に残していく意味でも大切な資料となることから作成されていました。厚生文教委員会、福井県鯖江市、令和5年10月30日、福井県鯖江市へ視察を行いました。市民協働の醸成、市民自らによる課題解決力向上への支援を図るべく、条例に基づいて学生連携や JK 化などが展開されている様子を伺いました。鯖江市では2003年に鯖江市市民活動によるまちづくり推進条例、2010年に鯖江市民主役条例を市民提案から制定し、自分たちの町は自分たちが作ることを明文化し、他の地域に先駆けて市民主役、市民共同の町づくりを進めてきました。しかし、活動は一部の市民や特定の団体の間にとどまることが多く、その裾野を広げることが課題でした。 そこで鯖江市は若者や女性が日常生活の中で気軽に地域活動に参加し、自分ごととして楽しみ続けてもらうための実験的プロジェクトとして2014年4月に鯖江市役所 JK 課を立ち上げました。 JK 課に携わるような高校生たちは郷土愛を持って自分たちでこの町を盛り上げていきたいという気概が生まれるのだと感じました。市長が JK 化というプロジェクトを許容し、市が彼女たち若者の取り組みを精一杯サポートし、市民も議会も理解していった流れは大いに参考にすべきところであると感じました。若者に居場所と出番を与えることで、地域の課題を自分ごとと捉える主権者意識が芽生え、若者が動くことで大人が変わり、地域が動くという実践的例を見せてもらった気がします。滋賀県甲賀市、令和5年10月31日、滋賀県甲賀市への視察を行いました。ますます複雑化、複合化する地域住民の課題に対応するため、属性別の支援体制の垣根を越える取り組みを促している重層的支援体制整備事業を先進的に行っている様子を伺いました。甲賀市では令和3年度に第2次甲賀市地域福祉計画を見直し、国の社会福祉法改正に伴う重層的支援体制整備事業を盛り込みました。支援が届かない人に支援を届けることの重要性、支援を求めてこない人にも積極的な支援を提供することの必要性を感じました。社会福祉協議会や民生児童委員が福祉施策を行っていますが、ケアラーの問題やペットの問題が含まれることで、教育や環境分野の支援体制が必要であり、重層的支援体制の重要性が理解できました。福祉系以外の協力については、支援会議等の出席はスムーズですが、なぜ重層事業を実施するかといった目的意識の共有がされ、全員が我がこととして取り組んでいるのかは温度差があるとのことでした。その中で、福祉とまちづくりの2つの部局でどちらかが主となるのではなく、共に中心的役割で進めていました。本市においても、甲賀市のような市長が本部長となる市役所内すべての課を対象とした会議体を設置し、市民、地域、事業者、関係団体、行政などの協力のもと、オール雇いで事業を展開していく必要があると感じました。奈良県大和郡山市、令和5年10月3日、奈良県大和郡山市へ視察を行いました。大和郡山市は金魚すくいを競技として位置づけた全国金魚すくい選手権大会の開催や、金魚をモチーフとした金魚スポットの街中への配置など、観光客が楽しみながら周遊できる取り組みを行っています。また、観光協会のホームページも開設しており、金魚の PR の一役を担っていることから活用に向けて参考にしたいという目的で視察を行いました。大和郡山市では市民に対して文化や町のシンボル、シビックプライドとして金魚が深く根付いている印象を受けました。全国金魚すくい選手権大会というイベントも28年続けてきたことに価値があり、支えてこられているボランティアを中心とする市民や協賛する企業などの協力が不可欠であり、それが大和郡山市の文化になっているのだと感じました。情報発信のためのホームページ作りについては、観光や訪問の際に観光協会のホームページを見られる方が多くいるとのことなので、見やすく必要な情報にアクセスできるような働きかけが必要であると感じました。観光振興は地域のアイデンティティや誇りを強化する効果も期待できるため、本市が金魚の三大生産地としての誇りと金魚の町としてのこだわりを一層深め、市民と共有することが重要と感じました。 TG ウェルヘア株式会社、令和5年10月19日、TG ウェルヘア株式会社への視察を行いました。TG ウェルヘア株式会社は、障害者雇用を促進している特例子会社であり、障害者の現状の働き方とその工夫について見識を広げる目的で視察を行いました。全従業員数73名で、障害者人数は21名、障害者雇用率は 28% となっています。21名の障害者の属性は、知的が18名、身体が1名、精神が2名で、その中でも重度障害者は15名、比率は 81% と高い数値となっています。知的障害者は一般的には、判断が苦手で自立が難しいと言われていますが、TG ウェルヘアでは障害者の自立支援を主な目的とし、社員としての自立、社会人としての自立を目指して取り組んでいます。知的障害者、特に重度とされる障害者を中心に雇用し、維持できていることに驚きました。市役所を含む観光庁や一般企業では敬遠されがちですが、事業開始以降、一人の脱落者も出ることなく、元気に活躍されている様子を伺い、障害者に寄り添い、働きやすい職場になっているのだと感じました。法定の障害者雇用にこだわらず、また該当しない事業者であっても、障害という偏見を捨て、個性として見直し、環境さえ整えば十分に働ける人材としての視点で雇用・登用を進めていく、そのための理解と情報提供に行政は積極的に取り組んでいかなければならないと感じました。